サバラジオ。
こんばんは。
5番でございます、
ねえ暑くなったり寒くなったりもうなかなか大変なことになってきましたね、
まあ、なんか最近
春が間近、
ね、週末が暖かいパターンになりつつあって、
そうですね、今日とかも昼ぬくかったしね、もうぼちぼちと春間近かなと、
そう思いたいですね、
はい、思ったりなんかしてるわけなんですけど、
はい、
オリンピックですよ。
やっぱり。
やっぱりというか、オリンピックですよ。もうオリンピックの話するしかない。
ずっと見てますか？
全然見てないけど、見てないんですけどね。
はいはい。
でも、もう全く昼夜が逆やから、
うん。
明け方やっとるんですわ。
まあね。
イタリアの方のやつはね。
はいはい。
だからなかなかこう、生で見るっていうわけにもいかずですね。朝から見てるわけなんです。朝から見てるってそういうんじゃないな。朝テレビをつけると、
はい。
夕べの模様が速報として流れてくるって感じかな。
そうですね。起きたら速報みたいなパターンね。
ああ、で、その日一日大体メダルを取ると一日中ずっとそのメダルを取りましたっていうことをずっとやってですね。
ハイライトはね。
もう何回見せんねんっていうぐらいずっとそれ見せられて。
はい。
ずっと過ごしてるわけなんですが、
うん、
うん、まあまあまあおっさんにしたらまあまあ泣けることの数々がいろいろといろいろ泣けるなーってなもんですね、いい話いっぱいあるねっていう、まあメダル取ったからでしょうけども、
まあそれはねあるでしょうけど、
メダルを取らんかったらそんなにあんまり騒がれもしませんけども、いつの間にか日本がそのなんていうかな、ジャンプ王国、またジャンプ復活してきまして、ジャンプが戻ってきましてね、いろいろあの規制で日本勝てなくされましたけど、
なんかね終わってからチェックされて何やそれってね言われたりしたもんでしたよね、
ルール変更とかいろいろあってね何年か前にね、で日本がもう全然勝てないというふうにされていきましたけど、はい、まあお見事日本もいくつか勝ってきまして、もうあの金メダルじゃなくてももう別に銅メダルでも万歳みたいにみんなこと言うてね、
まあね、
いい感じですわ。
かなり多いんでしょ今年はメダル
が。何がですか見てる人は。あ、メダルな、メダル今で史上最強っていう言われるところまで来たんじゃないですかね。そのなんかもう一個ぐらいでって言うてたやつがもうその後二三個ポンポンと取ってたから、なんか日本人こんなにスノーボードうまいと思わなかったっすね。なんていうかな、オリンピックっていうのもどんどん X ゲーム化が進んでまして、もうそういう派手なやつを持ってくる。
はいはい。
最初、昔なんか最初の方なんかスピードスケートでバンバンやってましたけど、一週間ぐらい。もう今やね、そのスピードスケートもなく、あるんやけど、今スピードスケート遅々やってるから、後半に持っていかれて、前半は大体スノーボードと。
まあやっぱしその辺が食いつきのが先にするんですかね。
まあまあそうしないとオリンピックなんて誰も見ないっていうことになったんで。結局 X ゲーム化しないとね、そういう派手な、競技をいっぱいやらないと、なかなか厳しいんじゃないかと。あのなんだ、何やったっけな、なんたらめっちゃくちゃ飛ぶやつ、ウルトラジャンプやったっけな、何やったっけな、なんかすごい
めっちゃくちゃ飛ぶやつ、
飛んでぐるぐるぐるぐる回るやつ、
ああありますね、そんな
ん
ね、
あんな昔あれでしかやってなかったっすけどね、なんかそういう X ゲームだけでやってるすごいクレイジースポーツやったけど、今じゃそれが正しいスポーツ化されてね、
確かにね、
ルー がもうよくわかりませんけども。
まあね、冬のスポーツはいまいちわかりにくいとはよう言われますけどね。
ああ、なんかね、もうだんだんこう、なんて、見せるスポーツに変わってきてるから。まあまあ、スケートと一緒ですわね。
はあ、はあ。
スケートなんか見てたってようわかりませんやん。あの、なんたら、あの、スケートありますやん。フィギュアスケート。
フィギュアスケートね。
あの、トラック回るスケートじゃなくて、フィギュアスケートなんかで昔からいまいちようわからんから。
技術点や演技点においてね、
うん。我々はあんまりこう、馴染みが深くないわけですよ。
うん。
あ、結局スノーボードなんかもそういう感じで。
うん。
うん、何が加点されてて、何がどういうことなのか、よくわからんっていうやつですよね。
まあでも見ててすごいねっていうのはありますよね、ホイールも。
まあ、ただ単にね、ただ、うん、その、技、一つ一つなんとなく理解したいじゃないですか。
うん。何回転回ってるか分かりませんからね、そもそも。
まあまあ、あれが角度が技の名前になってるんであって、
うん。
あ、なんたら、140-40 みたいな、それが、あの、1440度回ってるってことでしょ、あれ。
あれもね、どういう数え方なのかよく分かんないですけどね、僕も。
いや、だから一周回ったら360度ですよ。
そうですね、うん。
うん、だその360度を要は計算してけだけで、
うん、
うん、あの3回回れば360度かける3でしょ、
うん、
それが数字になってるっていうわけでね、
うん
うんうん、分かるんですけど、それを一瞬でなんでこの人ら分かってるのかなって、なんとかかんとかだーって言って回ってますけど、
うん、
いやそれ一瞬では分からないでしょっていう、
うん、
やつね。スケートなんかもそうなんですけど、やっぱ3周、ね、4周、3回転、4回転、くるくるくるって回って、バーン降りてるけど、
うん、
あれ3回転回ったんか、4回転回ったんか分からんわけじゃないですか。
まあ、素人には分からんことですね。
うん、ある程度、その、あれを出してるからでしょうね。こういう技を出しますってプログラムを出すから。
うん、それはね。
それで、その、例えば、144、なんたらコークとか、なんかそういうのが全部、うん、瞬時に答えられるっていうのはそういうことなんでしょうね。
まあそういう技。うん。クリアしてるっていうね。
クリアしてる。あかんかったらあかんないやろし、
うん、
うまいこといきませんでしたねって話になるし、大体その、大体解説してるから。
そうですね。いや、それを解説する人が、パッと見て、ああ、生きてるって、やっぱわかるわけですから、それはそうじゃないと、解説じゃないですけど。
なんかこうミスったみたいなのはわかるんですよ。ああ、なんかちょっとうまいこといかなかったなぐらいなのはわかるから、うんうん、それは今のはちょっと間違えましたねぐらいのことは言うてるから。
うんうん、
やっぱり手元にあれね、こういう技を出しますっていうのがもともとあって、スケートなんかもそうらしいじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。課題がね、フィギュアスケートなんかもこういうことやって、こういうことやって、ここら辺でこういうことやって、こういうことやりますっていうのはちゃんと言うてるらしくて。
うん、課題があるみたいですからね、そういう。
あ、だからその技の名前が派手なんでね、そういうあのスケートボードとかになってくると、
はいはい、
あ、スケートボードちゃうわ、あのね、あの
スノーボードね、はい、
スノーボードとかになってくると、
うん、
だからまあまああっちがどんどん中心になっていって、スキーなんかほとんど放送ないし、うん、まあ他のところで見ればね、うん、TVerとかで見ればほぼ全部見れるらしいですけど、
まあ、そういうところはね。
うん、昔のあんなんやらんもんね。スーパー大回転とかも全然放送しないもんね。
ある
はずなんですよ。あれが一番すごかったぐらいの話やったのに。
うん、曲芸的でしたもんね。
ああ、飛ぶしね。あれもスピードめっちゃ出るし、
うん。
あんなんが一番すごい派手な競技ってなってたけど、今はもう、ね、そういうのが出るから、すごいなと思って。
ね、
感心しちゃいますよ。
ね、大会ごとに技の複雑さが増していってるような感じがしますよね。
まあだからハーフパイプとかはどんどんどんどんあの壁が上がっていってるらしいから、
うんうん、
始めた頃はそんなに高くなかったらしいんですけど、今もう3メーターぐらいの壁を登っていってるらしいんで、うん、
はあ、
そのやりだした頃1メーター何本ぐらいやったかな、なんかそれぐらいでやってたらしいんですけど、
へえ、
それはその分スピードも出るし、飛ぶ分エクストリーム系の技っていうのもすごい出てきますわね。ぐるんぐる回れますせっていう話やとは思うんですけど、
ええ、
あ、まあなかなか 採点方法とかいろいろわからなくて。
うん、それがね、あまあ、行ったらっていうのがわからんという。
モーグルとか見ても全然わからんし、なんか、説明もしてくれるんやけど全くわからんし。うん、なんか、でもメダルなんですね。すごいっすね、と思って。
まあね。
見てしまいますよね。
まあね。
朝だけですけどね。夜中見ないですけどね。うん、夜中そんな3時も4時も見ないですけど。明け方、朝一番ぐらいにテレビつけると、なんかちょうどそれをどのチャンネルつけてもやってるんで。うん、
はいはい。
まあ、よろしいなぁ、思って、見てる今日この頃。
まあね。
うん、まあ、もう今週で終わりますんで、もうこれやってる頃はもうそろそろ閉会式ですんで。
あ、そっか。
終了でございますって感じになるとは思うんですけど、また ね、今度は夏のオリンピックっていうのが2年後起きますんで。
うん、2年も先やけどね。
うん、それを皆さん、お楽しみにして、お楽しみにするのかしないのか、まあまあ、そういうのは見ないっていう人は見ないと思いますんで、
まあまあ、
まあまあ、こういうのはいろいろとね、またやってるんなら、今度あれや、WBC や。
ああ、今年はね。
もう野球やるがな、もう。
今年はいろいろあるでしょ。サッカーもあるんじゃなかったでした？
あ、ワールドカップあるんですか、今年。
違いました。なんか、今年はなんか結構目白押しと聞きましたが。
ああ、そうなんですか。今度はワールドカップどっかでやるんですね。
ワールドカップ
やった。ああ、日本がいよいよすごい勝つかもしれんみたいな話しだしてるやっちゃ、うん、最強の日本みたいなこと言ってますけど、まあまあそんなにサッカーあんまり興味ないんで、見ないっちゃ見ないんで、まあワールドカップぐらいはまあやってた見るかな。
うん、まあね。
一流選手の集いは見たりとかする、見たいなとは思ってるんで。
まあ、カレーさんも見てるかな。
まあ、サッカー好きはね、サッカー好き多いですから、世の中。その前にワールドベースボールクラシックもありますね、皆さん。
はいはい、
それも。また皆さん、どうせ大谷選手大好きでしょ。みんな、ね、うん、みんな多分大谷選手大好きだと思うんで、まあ、大谷さんもやってくるらしいんで、
はい。
はい、みんなで見ましょうと、
うん、
いうことですね。はい、なんでまた春ぐらいからスポーツにぎやかな感じになっていくかと思いますので、
うん、そうですね、
みんな楽しく、テレビ見ていきましょうと、はい、いう感じでございますので、
はい
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、お付き合いください。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、今週も始まりましたサバラジオでございますけども、
はい、
ですね、先週がメールをご紹介して、メールまだ皆さんいろいろ余っておりますんで、
はい、
またご紹介を順次していこうかなと思ってるんですが、今週はね、書き込みの方をちょっとご紹介しつつ、
はい、
皆さんにお伝えしていこうかなと思ったりしてる次第なんでございますが、
はい、
はい、今週もね、書き込みは約1年前の話になってきますけどもガンガンこうね、先にって進めていこうと思います。
そうですね、はい、
はい、バンバンバンバン進めていこうと思います。
はい、
はい、じゃあ今週はですね、2025年の1月の末ぐらいから、
ね、1月末ね、はいはい、
うん、だいぶあれでございますけども、これか。君彦さんっていう方でございます。
は
い、
ありがとうございます。
第870回拝聴。ありがとうございます。
はい、
前半の富士問題に熱弁するお二人。そんなこともありましたね。
富士問題？
富士テレビのやつですよ。富士テレビでどうだ、
中井君が
どうたらかたらいうやつね。
はい、
後半のネタバレに忖度しながらついついポロリしてしまう総帥さんにニヤニヤしてしまう神回でしたそうなんや、まあまあそういう回やったんでしょうね。なんか後半なんかあったんかな、ガンダムかな、ガンダムかなんかやった
かな、ガンダムかジークワックスか
話、映画見てきましたみたいな話、ね、
確かに確かに、
だからフジテレビに関しては別に、
ね、
あれですよね、 全国みーたろうさんなんかもいただいてますけども、
はい、
X 国さんが直撃に告白、フジテレビ港浩一社長の誕生会に強制参加させられました。うん、エース級女子アナも渦中のフジ幹部、A 氏が発起人、ダダ漏れ的に情報が追加されますって書いてますけど。
うん、
もう今となってはすっかりですね。こんなもん1年もすりゃ、もう、
ね、
なんか全然話変わんねえなと思って。うん、変わるわな、そらそうやわな。
まあね。
まあもう、みそぎは終わりましたよ。うん、ただスポンサーがあまり返ってこない、まあ全部は返ってきてないって感じなんじゃないですか。
ああ、やっぱそうなんですかね。
でもあのあれらしいですよ、業績は普通通り戻ってきてるらしいんで。
あ、そうですか。
ええ、あのいろいろと頑張ってあの、うん、やってるって感じじゃないですか。うん、このままほっといたらあと1年ぐらいでまた普通通りお話は戻るんじゃないですかね。
まあね、完全に忘れてましたからね。
そう。まあまあ、はっきり言ってどうでもいいっちゃどうでもいいんですよ。
まあね、確かにね。
そんなもんだと、そのうち、そのうちっちゅうか、なんかね、全然、うん、雲をつかむような話しすぎて。
まあ、全く縁がなさすぎるというかね。
うん、我々としては、そういうすごい超巨大企業みたいなのが、こうやって潰れていくんかなっていうのを見ていただけて。
まあね。
でも、やっぱりギリギリでこらえましたねって感じがね。ありますから。
まあそう、おいそれとね。
はい、僕も毎朝フジテレビを見てますんで朝の番組はやっぱフジテレビと決めてますんで目覚ましテレビちゃんと見てますんでね。
はい、
おはよう朝日とかも見ないですからね。
そうなの。
関西の人間全員おはよう朝日見てるみたいな話してるんですけど。
そうですか。
そんなあるんですよ。おはよう朝日ってやっぱ人気なんですよ、関西では。
うん、うん、
六ちゃんで昔からずーっとやってる。あ、もうあれも、あれですからね。岩本、メインキャスターの、その、岩本圭介さんっていう人は、ABC のアナウンサーですけど、
うん、
その人がもう春で卒業が決まりましたんで。
卒業、はい。
はい、まあまあ、そのままおるのはおるんやと思うんですよ、ABC に。
うん。
うん。あれ、おはよう朝日って関西ではもう、いわゆる顔ですからね。
はいはいはいはい。
もうほぼみんな見てるみたいな話なんですよ。
こうテレビ界のありがとう浜村淳ですみたいなもんですか。
関西でいうところだね。あの人らそうですわ。宮根誠司さんとか。
ああ、やめる、終わるっていうやつですね、今度ね。
ああ、あれ終わるんですけど、あの人もともと ABC の人なんで。あの人、おはよう朝日やってたんで。
うん。
だから、関西の顔なんですよ、どっちかっつ
う
と。
うーん。
宮根さんはね。宮根さんとか、ね、あと、浦川さんとかね。
ああ。
浦浦とかは、ずっとおはよう朝日とかやってきてから、うんうん、関西の人は朝からおはよう朝日見てます、みたいな話はあるみたいですけど。う
ん、はいはい。
僕はもうちょっと飽きたんで、目覚ましテレビにすることにしてます。
そうでしたか。
目覚ましテレビは、神うさぎロペをやるんで。
好きやな。
神うさぎロペ。神うさぎロペ大好きなんですよ、俺。
毎回言ってましたね。
毎朝1分ぐらいぼーっとあれを見るの好きなんで、あれ毎日見てますわ。
ちょうどいいと朝見んのに。
朝見んのにっていうか、神うさぎロペそこでしか見れないんで、それを毎日見るっていうのが好きなんですよ。
そっか。今や劇場でも見れなくなってるもんね。
いや、見れますよ。東方シネマズ。
やってます？
やってます、やってます。東方シネマズ行くと、ちゃんと前工場っていうか、うん、そこでチケット系のやつ、ちゃんと宣伝してますよ。
うんうん、あ、そうなんや。最近全然見んなと思った。
あれ、多分、権利が全部フジテレビに移ってしまってるから、作者の人は権利全部売ってるはずなんですよ。
はい、はい、はい。
だからフジテレビの持ち物なんですよね、あれもともとね。今や。だからフジテレビは自由にしていいってことみたいなんですけど、
うん、
うん、東方シネマズはちゃんとやってます、
うんうん、
いつも東方シネマズ映画見に行くと大体やってるから、
はいはい、
あ、東方シネマズじゃないとダメですけどね、なんか組んでるんじゃないですか、フジテレビ、あ、FOD で組んでるから、ほら、
ははははは、は、
東方シネマズって今 FOD の会員の人は、
うん、
金曜日めっちゃ安いんですよね。
はは。
1200円で見れるみたいな。
あ、そんなんか。
あ、仕組みがあるんで、だから、FOD と組んでるんじゃないですか。
うん。
うん。やっ ぱりもう東宝シネマズいいですからね。ちょっとよくわからないですけど、ジャスコとかそういうところで、なんたらシネマ、イオンシネマとかね。
イオンシネマでしょ。
そんなん近くにないんでね、なんとも言えないですわ。
うん、ジャスコなんて今、ジャスコなんて今ないでしょ。
まあ、ジャスコはないんですけど、イオンなんですけど、
うん、
まあ、昔から、ジャスコって言うてる人間、ジャスコでいいじゃないですか、もうあれ。あ、ジャスコなんや、もうあれ。あ、何がイオンやねんっていう話でじゃないですか。スーパー名前変えただけでしょ、あれ。
うん。
だから、ジャスコはジャスコですよ。ジャスコはジャスコって、まあまあ、ちょっと面白いからジャスコって言うといた方が面白かなっていう部分もありますよ。ありますけど、まあまあ、うん、イオンとか、イオンタウンとかいうのもどうかなと思いますんで。うん、
まあね。
ジャスコでいいじゃないですか。
昭和やな。
うん、はい。いうことなんでね。まあまあ、いろいろと、はい、やっておりますんで。
はい。
また、あれしてくださいよ。見に行ってくださいよ。
うん。うん、
お次は、ナス味噌炒めさん。
はい、
ナス味噌炒めさん、ありがとうございます。機動戦士ガンダムジークアクスビギニング。
出た。
はい。ビギニンって書いてますね。ビギニングーなんですけどね。うん、見てきました。これどのポッドキャストで語られてもどん、ああ、見てきたから、これでどのポッドキャストで語られてもどんとこいです。皆さん感想はどうなんでしょうって書いてますけどね。
うん、
はい。まあまあ、もう、すっかり1年前の話になってるんだなっていう。
もうね、話も終わってね。
ことですか。もうそら、しょうがないですね。終わってもうてるんでね。
うん、うん、まあまあ。
うん、まあ、こればっかりは、なんとも。そういうことでしたっつう話ですわな、うん。
まあまあ、楽しいお祭りでしたけどね、当時は。
うん。あれですね。今、あれ出てるでしょ、ニューガンダムのすごいええやつ出てるでしょ。
ああ、なんかパーフェクトグレード、なヘッタグレードこういうやつね。
そうそうそう、この前、なんかプラモ屋さんの前撮った、それの、モデルが展示してあったんです
よ。う
ん、
ほう。
ああ、やっぱ3万円もするやつはすごいなと思って。
6万、6万。
あ、6万、ああ、そうや、6万6千円って書いてあった。
そうでしょう。
ごめんごめん。6万6千円ですわ。
ね、ねげつ
しない。ほら、6万もするプラモは高いで。
6万もするプラモは高いね。はい。
失敗できへんで。
まあ、失敗しないように作ってくれてますわ、きっと。
ああ、ちゃんと誰でも作れるように。
そうそう、間違えて接着して、わあ、いうことはないと思いますわ。接着しないから。
ああ、もう、あれでも、その、6万もするけど、接着しないでいいんですか？
多分、あんなもん全部スナップフィットでしょ。
っていうことは、
うん。
それをプラモにする意味は果たしてあんのかって思いますけどね。
うん、頑張って塗る人も世の中にはいるわけですよ。
まあまあ、それはおるやろうけど、うん、まあ、それはそういうことをやる人、それは完成品でもやる人いますやん。
うん。
でも6万のプラモっていうことに意味があるわけでしょ、それ。
まあね、うん。
完成品っていうことで、6万の完成品でもまあまあ高いなと思いますよ。
うん、十分高いですね、はい。
おう、これ買おうかな、どうしようかなと思うぐらいやけど、その6万のプラモにするということが、
うん、
バンダイの心意気ってことなんですか。
まあね、プラモで挑める究極の表現を盛り込むってなもんじゃないんですか。
究極の表現。うん、そういうことな。作るっていうことが、作るったってもう昔みたいなそんな大変なことでもないわけでしょ？
いや、それでも構造的にね。
うん。
なんだ、フレームがあって、その上に何かが乗って、それで外装がはまって、みたいなそういうことを再現してるわけで、きっと。
だからその外装を外すと、そのほら、スケルトンのなんかフレームみたいなが、ちゃんとバッチリ再現されてるってことでしょ？でし
ょう、きっとね。
ああ、それ、どうかな、それ、もういるかな、どうかな、って感じですよね。
まあ、その完成品を手に入れようとしたら、10万でも手に入らんぐらいの値段になるわけですよ、きっと。
ああ、そういうことになるわけか。
そういう方もできると思うんですよ。
完成品ぐらいでやることをプラモにすると、コストが多少落とせるってことなんですか？
うん、そうですね。やっぱ人手がかかってきちんと組んでいってっていうことをやっていかなあかんわけですから、そう思ったらという言い方もできるかもしれんすよね、プラモってそもそもが。
なるほどな、うん、そう、プラモの方がコスト的にはダウンできると。
そうですね、だってい
うことになっていくわけですね、結局ね。
そう、塗り張りして、ね、職人さんというかね、工場の人がやっていかなあかんわけですよ、何もかかって。
うんうんうん。
で、これもあれでガチャ、ランナーかハンかハンと、あの、まとめていけばいいわけですから。
はあ、6万ぐらいで、まあ、6万ぐらいでこれぐらいのもん、だからすごいんでしょうね、中身が多分ね。
と思いますよ。うん、ランナー何枚あるの、
一応外装みたいなちゃちゃっと半分剥がしてあったけどね。
はいはいはいはい。
あ、その完成品バーン置いてあったけど。
うん。
韓国の人がすごい目キラキラ輝かして写真撮ってたわ。
へえ。
わーと思って。そう、俺らも手に入らないんですよこれと思いながら横で見てたんですけど、どうせ欲しいやつはこれ10万ぐらい出し買ってんすよこれと思って。
まあそういう世界もあるかもしれませんね。
プレミアつけてやってんでしょうねっていう感じなんですけど。だからまあまあ6万のプラモツとなかなか緊張しますよね。
ちょっと手出せませんなそんなもんは。
出したとしてももう絶対失敗ができない。まあそんだけおもちゃの値段っていうのが昔より上がってるんでしょうけどね。
まあそれはありますね、物の値段が上がってるのはね。
価値観も変わってるしね。昔やったら1万円のおもちゃやったら高いと思ってたけど、1万のプラモなんてちょっと相手にできなかったですけど、今はもう全然それ6万出せるわけでしょ。
まあ出す人は出すと。
っていうことは物価高だなんだっていうのもいろいろ関わってきてるやろうから、その分を見たとしてもまあ十分6万出す価値はあるよねっていうことなんですよね。
ですね、欲しい人にはね。
すごいな。バンダイはもうほんまに笑いが止まらんね。
どうなんやろ。それでもガンダム以外があんまり売れてないじゃんっていう気はするんですよね。
まあまあガンダムのメーカーやって持ってるからね。ガンダムだけで飯食うていけるんじゃないんですか。
うん、いや、その終わりには結構他のなんです。あの、なんたら戦記とかいうやつとか、あの、ガールガンレディヘッドグレとかいろいろ出してますけど、全然そっちは赤いんよねっていうのがあるから、それ大丈夫なんかなっていうのぐらいガッサガッサ出てるけど、いつ見ても残ってるじゃないですか。
だそれはガンダムで回収できてるってことなんでしょう。
いうことなのかね。
ガンダムナムコ、バンダイナムコやから、ガンダムのプラモデルだの、モデル、あとはソフトウェア。そのあたりで全然ペイできるってことでしょ。
でも、水星の魔女なんか今ね、思いっきりダブついてますしね。
あ、いっぱい出てるんですか、街に。ああ、それ売れてないんですか、あんまり。
そういうことですよ、やっぱり。あの、たまにいっぱいありますからね。
人気のなかった、視聴率の高くなかったガンダム、ちょっとあまりに行き過ぎて、離れ過ぎてて、みたいなやつっていうのは、ちょっとおじさんたちも敬遠しちゃうんかもしれないですね。
まあね、まあ、おっさんが買いがちなもんですからね、どうしてもね。
となると、やっぱり一年戦争絡みのもんにしないと、なかなか手も出せないと。いうことになってくるんじゃないですかね。
まあね、でもジークアクスのプラモも最近も割と棚に残ってたりしてますからね。
まあまああれあんまりかっこよくないっすよ。
まあちょっとね癖はありますわな。
シュッとしすぎとか、ガンダムってもうちょっとこうずっしりした感じがないとあかんけど、まあ僕は作りませんけどそういうのは。でもよくよく見てみるとやっぱシュッとしすぎですなっていう。エヴァンゲリオンっぽい感じがすごくありますよ ね、まあ、ねって思うから、そこはそれって感じでしょう。
ね、まあ、おっさん好きするデザインではないかもしれないですね。
だから作り手側もそれまた考えてるやろしね。同じもんやとちょっと、あれやし、でもバンダイさんからの意向もあるし、落としどころがここなんですって感じなのかもしれないですよね。
まあ、ね、まあ、カラーがやるんやからええか、いうようなとこもあるでしょうしね。
そうそうそう、ある程度ほんで、まあね、メカデザイナーももう名前の通って山下育人やったりとかするから、そういうところではやっぱりこの人の意見も尊重しないといけないし、なかなか難しいんですよって話なのかもしれないですね。
ね、差別化言ったらね、大事なことなんでしょうけど、あんまり行き過ぎるとね、水星の魔女みたいに誰も買ってくんないってなことに なってるわけです。
ああ、そうか。もう水星の魔女ってどんなガンダムやったかもうほぼほぼもう忘れてるしね。あれとかね、今またあれとか、鉄血のオルフェンズとか
も、はいはいはいはい、ありますね。
あれとかもまた画像化した、動画化したからと言って、あんまり当時騒がれんかったからもうそういうもんやったんちゃいますのって思いますけどもね。
まあね、その大ヒットではなかった気はしますよね。
まあ、ああいう風に出し続けてるっていうことが、
うん、
まあ、またちょっとガンダムの別の、世界っていう、
うん、
ね、一年戦争みたいな基本に置いてて、そっからもうそれだけではもう無理なんで、他のいろんなチャレンジをしてますけども、うん、やっぱりそのまだまだ今この昭和世代のおっさんらが亡くならん限りおらんようにならん限り、
うん、
ずっとずっとガンダムだガンダムだって言うたらもう言うことやっちゅうことちゃいますか、
ね、ガンダムというコンテンツですからね
今となってはね、もう今やもうそういうことで、うん、もうみんな多分ずっとそれ言わんとしゃあないわけでしょ。
まあね、ここまで来るとね、本当。
冗談っぽく言うてましたけど、昔始めた当時は、
うん、
もう無理ですわ。もうみんなずっとガンダムでしょ。
老後もガンダムですからね。うん、
そうだからもうこっからはいよいよ、あれやろね。一年戦争系のリメイクがっちりやりましょうっていう話とか、うん、そういうのが出だすんじゃないですか。
ハサウェイ、ハサウェイはハサウェイでね、そないガンガン何やろプラも作られるようになるとも思わんしな。でもまあプラも売れてるのは売れてるもんな今は。
まあカトキ先生なんでね、
うーん、
カトキさんが手入れてますから、非常に忠実な形っていうか、
うん、
無理のない形で動かせれるっていうところとかね。
あんまりペーネロペーもクシーも好きやないな、俺。
まあまあ、いかついのね、ああいう相撲取りみたいなガンダムってあんまり好きじゃないですけど。
派手派手しいというかね。
まあそこまで小説でしかなかったもんが、そういう映像化されて、こう、うん、みんなが動画として見れるようになったっていう点で、うん、
まあね、
ちゃんと、理解ができるってなもんじゃないでしょうか。ああもうこれはこれとしてって話じゃないですか、
ね、これを映像化するのかっていうインパクトは強いでしょうからね。
うんうんうんうん、そういうとこでしょうね。うん、まあまあ本当に実際されてるわけやから、
うん、
今多分実行され先行の発作で喜んでるおっさん連中だけでしょ。
まあでそうでしょう。だって逆襲のさんじゃなかったら話にならないもん。
そうやな、
うん、
だからそれなくてもあれ楽しめるように、
うん、
楽しめるっていうのは若い子たち見ても楽しめるっていうんやったら、うん、まあそれはそれで楽しめるって言ってましたけど、なんかなかなか重いねって普通の人が言ってたから、
う
ん、
まあそれはありますね。
まあまあそういう話なんですよもともとっていう、うんうん、もう俺も知らんけど多分そういう話なんですよ多分ね、うん、っていう。だからどっかに一年戦争引きずっとかなあかんから、
うん、
そういう話もちゃんと置いとかんと、
うん、
ダメなんじゃないですかっていう感じかな。
まあね、
うん、
まあ、その一方でね、知ってるおっさんでも出てくる言葉に追いつくのに必死いのありますからね、あれ。
ああ、そうなんや。
これ地名なんか人名なんか用語なんかさっぱりわからんみたいなのありますからね。
ああ、そうですね。俺らもう何も前知識が何もなくて見に行ってるみたいなもんやから。
うん。
ああ、何言ってるのかさっぱりわからんって思うん
ですよ、ね。あるでしょ、うん、私もそうですよ。
一体何を小難しくみんな言うてるだけっていう話やから、これは一般人置き去りにしてるところの一つかなっていう。
まあね。
うん、それはついてこられませんわね、この話にはね、っていうやつはあると思いますよ。ガンダムっていう言葉しか知らん人や。あ、今なんか新しいガンダムあるらしいですって。ああ、そうなんですよ。ほんなら見に行こうか、みたいな。
うん、
話なんか、ね、ブライトさんの息子の話らしいでぐらいの話でしょ。
うん、そうですね、うん。
それぐらいの感じで見に行ってるんやと、俺は思いますね。
まあ、あの話を、あの小説をどんだけの人が読んでるんかなって思うんですよね、見に行ってる人の。
でもね、逆に俺らよりも、その若いコーラの方が、うん、その、概要は全部わかってると思う。小説は読んでないけど、
うん、
全部ネットで仕入れれるから。
まあ、それはあるかな。
わーって仕入れて、あらすじだけガーって詰め込んで。
うん。
ああ、ほんで、普通に見れるんやと思うな。あの話にはついていけるんやと思うで。
うん。
俺らがちょっとついていけない。おっさんやからついていけないっていうだけで。若い子らの頭の働きってやっぱすごいと思うから。
まあね、柔らかさあり
ますよね。まあ、パパパーって順応していくと思いますね。だからあれが今後スタンダードになっていくっていうことですからね、アニメ作りにおいて。
なるほどな。
となるとな、セルガでよかったよねとか言うてることでももうなくなってきてるわけだから
まあ、せやねんってあんな動かせませんわな。
ああ、だ昭和のアニメ好きな人と、また今の、うん、今の時代のやつが好きな人たち、
うん、
そういう人らがせめぎ合っていくんじゃないですか、こっからね。
まあ、昭和のもんは昭和で終わってますからね。
そうそうそうそう。まあ、作り方も技術も終わってるやろから。まあ、ただ作ってるのが昭和のおじさんたちがまだ一応作ってるんでね。
まあ、それは確かに。
でも、ね、今のテクノロジー使って作ってくれっていう話でそれを作ってるから、それはそれとしてっていう話でもあるんですけど、まあね、みんななかなか、おっさんたちはもうおっさんたちのもんではないですから、
それはそうですね。
ちびっ子たちのもんですから。
ちびっ子は見ないと思うけどな。
まあまあ、あれとかでも一緒ですわ。ギャバンとかでも新しくやり始めましたけど、何が違うねんっていう話ですから、戦隊もと一緒やねんか、これって思ってみたんで。
あ、見えました。
あ、1話だけね。1話しかまだやってないでしょ、あれ。
この間の日曜日でしたっけ？
あ、この間の日曜日、それ見た。うん。なんか、スーパー戦隊ものみたいな話になってた。
え、何人出てくるんですか？
今4体ぐらい、
4体
一応候補としてはあんのかな。
そんな出てくるんですか。
それがフォームなのか、一応マルチバース界、マルチバースの話なんで。
はぁ。
もう、それはもうちょっと、だって、なんつうかな。やっぱ違うんすよね、昔のと。
そう
な
んですね。
ギャバンジムに乗ってやってこないし。やっぱバンダイの力っていうのはすごい入ってるんで、まあ、ギャバンの形した仮面ライダーって感じですかね。いろいろ売らなあかんから、大変やなって感じですけど、まあ、今やったらこんなもんなんかなって感じでも思った。
なるね、令和なんだと。
来週からはもうおじさん見ないんで、もうみんなで自由にしてもらってっていう感じでしたね。
基本的にそれはその、小さなお友達が見るためのもんになっていうことですよね。
もう全然このちびっ子たちが見るもんですよ、あんなもん。
ね。
あんなもんって昔のやつもちびっ子たちが見るもん
ですよ。そうですよ、もともとが、
昔はまあまあ高校、中学ぐらいやったかな、ギャバンぐらいは。
まあね、10代。っていうところでしょ、せいぜい。
その感じはもうなんか全然なかったですね。今の特撮の感じがすごい出てる感じ、それが逆に嘘っぽいっていう。まあまあお金かかるんやからしゃあないんですけどもね、こればっかりはね。なんかそんな中で新しいロボット出てきたりとかいっぱいしてましたわ。
ロボット出るんや。
ロボット出てましたよ。なんかギャバンの乗ってる宇宙船みたいなのが変形するみたい。
ああ、なるほどなるほど。
それがロボットになる。それまあ単純に4人おんねやったら4人分ありますからね。
ははあ。
なかなか大変そうやと思います。ギャバンに関してはまあ今後進んでいけばまた何のかのと、いろいろあれやと思いますんで。またね、まあ、とりあえず1話始まったばっかりなんでね。
まあね、まだ何を言うにした
んでね、あんまりよく分かりませんけど、まあ、おじさんは別に他の普通の朝からニュースとか見てるんで、日曜日は。もうそういうギャバンもないので、まあまあ、またね、なんかちょっと騒がれれば見ようかなぐらいの感じですけどもね。はいはい、なんで、まあ、なかなか、おじさんたちはなかなか厳しい時代が、いよいよやってきてるかなと。
まあ、いつまでしがんでんねんいう話ですがね。
思ったりもしますんでね。まあね。まあ、いろいろと大変でしょうけども、頑張ってまいりましょうと。はい、
そうですね。
いうことでございますんで、はい。てな感じでございます。また、いろいろ皆さん書き込み、ちょこちょこいただいておりますんで、
はい。
はい。いろいろメールとか、なんとかそういうのでいただければ、またご紹介していきたいと思いますんで。
待ってます。
お願いします。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、 そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。